皆さんこんにちは、小平です。
春です。
ゲームなんとか第91回です。
はい、はい、
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない2人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はい、なんかやっと通常回っていう感じがせんでもないですけど。
そうだね、
うん、
ニュートラルな通常回。
うん、
いやー、どうです、最近ゲームしてますか？
できてないけど、ボダランはね、でもね、ボダランズ3ね。
うん。
はね、クリアしたよ。
お、終わった。
一応一周目が、まあ一通りストーリー最後まで行ってっていう感じなんですけど、相変わらず終わった風でなんか、うん、なんかまだ全然できることあるよ、みたいな。
ああ、まあまあまあ、そうだね。
感じではあるんですけど。まあ、ストーリーはね、思ったよりなんか最後、あ、でも、ある程度綺麗にまとめてきたなみたいな、すげえ風呂敷広げるっていうか、なんか途中まですげえとっちらかってんなみたいな基本悪役が好き勝手してし放題するのをなんか主人公たち追ってくみたいなニュアンスな感じなんですけど、
うんうん、
なんか最終的にはそれにも一応まあ一応の理由があったよみたいな、で全然関係ないと思ってたこいつとそこがみたいなね、
うんうんうん、
みたいな話があったりとかで、あ、意外と
綺麗にまとまった
のではみたいな。
いいじゃない。
うんうん、まあでもなんかあんまり苦戦しなかったんですけどねでもまあ分かんない、偶然なのかあれなのか分かんないですけど、意外になんかラストボスとかも1回でいけちゃって、あ、うん、まあ、でもよかったよかったみたいなまあ死んだところであんまり、だからね死が重くないんだけど、あのゲームは死んだところでああやり直しみたいなぐらいではあるんですけど、
まあなんだろう、ボーダーランズだとさ、前もこの番組とかだとさ、うん、やってもストーリー全然頭に入んねえんだよねとか言ってはいるんだけど、
うん、
そう言いながらも、うん、あのゲームなんかエンディングとか迎えると、うん、一応そのやりきったな感出るような話の閉じ方ちゃんとするよね。
そうそうそう一応なんかね軽くこうまとまりはつけるよね、なんだかん、
うん、そう、なんか前後何やったかとかあんま理解できないんだけど
そうそうそう、そこまでの流れとか割とまあ、うん、なんだっけみたいな思い出せねえわみたいな感じあるんだけど最終的にはなんかそれなりの まとまりはつけるのがね、そうそう、すごいなと思う。
偉いよね、なんか投げっぱなしは決してないんだよね。
うん、まあ、あの辺はなんかうまいなと思いつつ、まあでもそれでもなんかこの武器集めの旅はまだ終わらないぜみたいなぐらいのノリで、なんならもう一回強くて最初からできるよみたいな、
はいはいはい、
敵も強くなるよみたいな、相手も強くなるよみたいな感じのこと言われるみたいな。あ、でもね、今回ね、俺結構まあ早めにエンディング見たいなと思って、
うん、
あの結構メインストーリーをガツガツ進めてたからサブストーリーが結構溜まった状態でクリアしたんだよね、
うん、
でもなんかクリアしたあと結果的になんだけど、なんかサブクエクリアしなくてよかったなってちょっと思っちゃって、
うんうんうん、
っていうのはさ、あの普通にあのエンディング行く前までにサブクエを受けると受注した時点のレベルで固定されちゃうっぽいのね、っていうかもうそのサブクエストのレベルが捨てて、だから例えば自分がレベル30だとしてもそのクエストの推奨レベルは25だったりするわけよ、
うん、
だからやるとサクサククリアできちゃって、まあ、あんま面白み感じられないのね、
うんうんうん、
でもクリアするとそのサブクエストの難易度が全部今の自分のレベルに引き上げられる。
なるほどね。
っていうか自分のレベルと同じになる、
うんうん、
常に、だから常に、まあ、ある程度ヒリヒリした戦闘ができる、
気を抜いたら死ぬやつになってる
わけ、そうそうそうになるから、あ、これサブクエ逆にやんなくてよかった部分もあるかもなみたいなのはちょっと思ったね。まあでもメインのストーリーを補完する意味のあるサブクエもちょいちょいあるから、
うん、
そこはちょっと悩ましい、どっちが良かったんだろうかみたいな。
なるほどな、
ね、うん、でもそれに関しては結果、まあ、そのゲーム的にも楽しめる、システム的にはその方が楽しめたのかなみたいなのは思ったね。
うんうんうん、
うん、そこは良かったな。
なるほどね。なんか、
うんう
ん、何度かそのボダラン3の話は聞いてるけども、
うん、
全体的にやっぱ丁寧に作ってんだなって気がするね。なんかね、
そうっすね、丁寧は丁寧な気がする。まあでも、もう力入れないところはとことん力入れないですけどね。なんか、ね、キャラクターのモーションとか。
あ、そう、あ、そうか。確かにな。そういうとこあったな。
カットシーンのキャラクターのモーションとか、未だになんかカクカクじゃないですか、あのゲーム。そう。まあでもそれはそれでいいんだよ、みたいな。
まあね。
でも、 メインの FPS としてはすごいよくできてるわけじゃね。
うん、
なんかその辺のこう住み分けというかすごいよくしてるよなと思って。
そうだよね、
やるところは丁寧にやる、
いいと思うよ、
うん、
なるほどな、
うんうんうん。
まあ、一方僕はね、まあまあ先週ドラクエのお話したんで多分ドラクエ4やってると思うんですけども、
うん、
あのまあ収録時点ではまだやってなくてですね、
うんうん、
ついさっきの出来事なんでまだやってないんですけども、
うん、
ついにモンハンワールド、
おう、
アイスボーン、僕の中で踏ん切りがつきつつあります。
おお、じゃあまあいい感じのところまで行ったかなと。
あのね、なん ストーリーはね一区切りがついた後に、
うん、
あのそこから割と終わらないコンテンツたちがやってくるのね、モンハンアイスボーンって。
ああ、まあ例によってね。
そう、あの。
ずっとできますぜ、みたいな。そう、ずっとできて強くなりますんで、みたいな。
そう、でもずっとできるって、そこの中で初めて出てくる、ジンオーガさんとか、
うん、
あの、いるのよ。ティガレックスアッシュとかいるのよ。
はいはいはいはい。
そういうのに会いたいって思って、ストーリー的なエンディングを迎えたんだけども、うん、ジンオーガさんと戦いたいとか、
うんうんうん、
ティガレックスアッシュと戦いたいみたいなことを思ってね、
うんうん、
やってたわけですよ。
はいはいはい。
なんか、順繰りにやっていくと、
うん、
ジンオーガと出会い、ヤンガルルガと出会い、
お
ティガレックスアッシュと出会い、
うん、
ラージャンと出会い、
おあった、
あの金と銀のレウスレイヤーと出会いみたいなね。
懐かしいね、なんか全部懐かしいね。
そう、なんかね、あのうわーうわーなんか同窓会気分のモンハンが始まる
みんななんかすごく高精細になってるけど基本懐かしいみたいな。そ
う、なんかもう、いやー、すごいお前らみたいな。あとあれだ、イビルジョーだ。もう強くなったイビルジョーとかと出て、うわー、すげーって。
そうね。なんか、あー、このモーションすげー懐かしい。あ、このモーション見たことないみたいな。
うわー、知らないモーションだーみたいな。
ありそう。
で、なんかね、そうは言っても、まあ、モハンみんなやってるんで、うんうん、初見で会った時は、うん、懐かしいなーって思いながらも、
うん、
全然オフラインの、あ、オフラインじゃない、オンラインの他の人たち、全然知らない人たちとかが助けてくれると、うん、まあ、なんだ、自分がひたすら狙われるという状況ってあんまないから、
はいはいはい、
懐かしいなって思いながらも、倒した倒した、よかったよかったみたいな感じで終わるわけですよ。
うんうん、
なんか、それだとなんかね、遊び切った感じでいいなと思って、
うんうんうん、
小平単身で、ソロで彼らと向き合うっていうことをして終わろうと思ったんですよ。
すげえわかる。いや、俺モンハンでやっててさ、なんか4人ぐらいになっちゃうとさ、
うん、
それこそなんか何やってんだかよくわかんなくならない？なんか。
まあなんか、
戦ってる感がやっぱどうしてもちょっと薄れちゃうよね。
リンチ感ちょっと出るよね。
まあ、そうだな。まあ強い敵だとなんか全員蹴散らされて終わるみたいな。
そうそうそう。あるんだけど。
あるある。
あるんだけど、なんかそう、なんかね、こう、やっぱ一人で、彼らと向き合いたいという気持ちがあって、
はいはいはい、
一人で体験なのか立ち持って、ジンオーガとやり合うとかで、
うんうん、
ジンオーガさんめちゃ強えとか思ったり、
置き攻めしてくるみたいな。
前、あの時こんなモーションなかったのに。
まあそうなるよね。
背中串刺し3連発とか何とか思いながら。
背中串刺しがわかんねえや。
なんかね、空飛んでね、背中から落ちてくるのよ、あいつ。ガーッとして。
ああ、そうなんだ。
それをね、なんかね、一発やってドカーンみたいな、じゃなくてね、うん、なんか強いのはね、ピョイン、バイン、バイン、バインで3連発でこうガーンっていう。
マリオみたいな。
小兵は死ぬみたいなことが起きるの。
いいね。
あれをやって、こう、なんとかジンオーガさんの、うん、前の角を砕いて、尻尾を切って、捕獲するみたいなことをやりきるみたいなことをやったり。
結構極まってんね。
ヤンガルルガさんのすごい、猛毒尻尾を避けて倒すみたいな、こう、
うん。
なんかやっててすごい思ったのが、
うん、
ジンオーガって、
うん、
サードのやつじゃない。
はいはいはい。
で、ヤンガルルガとか確かセカンドとかセカンド G とか、
かな、
うん、で、ティガレックスアシも確かそのぐらいでしょ。
そうですね、メインは。
で、あとイビルジョーとか、あとラージャンとか、うん、なんかね、面白いなって思ったのが、
うん、
後半に出てくるのが、僕が結構楽しんだモンハンの猛者たちなんだよね。
確かにね。なんか、新規色薄みたいな。
そうそうそう。新規で出てきたモンハンワールドとか、アイスボーンで出てきたやつたちとは、うん、
メインストーリー部分で交流を一通りした後に、うん、なんかあとほんとさっきも言ったけど同窓会気分でひたすら戦うんだよね。
あ、まあね、まあそこまで行くともうファンサービスなんだろうな、向こう的には。
お前もいたなみたいな感じの戦いで、
うん、
ラージャンとかめちゃめちゃ強えんだ
ねえ、なおさらモーション増えてたりとかしちゃうわけでしょ多分。
何前あったかな、なんかね、ラージャンって、
うん、
怒ると金髪になるじゃないですか。
そうだね。
なんかね、もう一つあるの、金髪で硬いモードがあるのよ。名前忘れたけど
うん、うん、
なんかね、スーパーサイジン4みたいな状態があるのよ。
へえ。
もう、
え、何、歯が通らなくなるってこと？
あ、な、歯は切れ味とかもこっちもね、そこそこに上がるからね、全く通らないってことはないんだけど、硬、
うんうん、
くなってんのかなあれね、
うん、
よくわかんないよ。弱点は尻尾だって言われて、
うんうんうん、
あの尻尾ひたすら狙うパートとかが出るんですよ、
うんう
ん、で、あとあのいつものなんか空中飛んでぐるぐるで降ってくるあの小平が3を釣る技とかあるんですけども
何の死んだことかでおなじみの
あれを今回もやっぱりこれ食らってしまうのかとか思いながらやってどうしても避けられないみたいなことをやりながらね、
うん、
あのひたすらやって、まあそこそこあの倒せるようにもなったりで、
うん、
モンハンって素晴らしいゲームだなって思いながらこうあの僕はラージャンと戯れててね、
うん、
なんかラージャンもそこそこ、3回に2回倒せるぐらいの勝率になってきたぐらいで、
怠慢で、
うん、怠慢です
げえな。
いやでもなんかあのあれだよ、効果薬グレートとかひたすら飲み荒らしてるよ
いやまあなんかもうそれ前提みたいな雰囲気あるじゃん。
チューニングできる全部した上で、なんかあの属性とかも全部ラージャン装備にした上でやってるよ
それでもみたいなね、
それでも勝てない時はあるみたいな、こう、うん、
まあ運ゲーみたいなところも出てくるもんね。
でまあそこまでやって、いやなんかモンハンって存分に楽しみましたねっていう感じが今出てきたんで、
うん、そろそろみたいな、
もうデスストいっていいっすかっていう感じにはなってる
いやまだ出てないけども
出てないけど
もまあまあもうそろそろだわね。
ようやくこうあのもうアイスボーンとこうお別れできるような心持ちになってきたよ。
うんうんうん。え、なんかさ、エンドコンテンツというか、
うん、
まあ俺らが知ってるセカンドとかサードとかだと、ウカムルパスとかさ、ウカムルパスってやったっけ？
ああ、ああ、いたね、うん。クソでかいやつでしょ？
そうそうそうそう、アカムトルムとかさ、
うんうんうん、
ああいうやつはもう一通り終わった後みたいな雰囲気なの？
あのね、ああいうやつはメインストーリーの中で一人いるのよ。
うんうん。
なんだっけかな、アンイシュワルダみたいなやつがいるのよ。
ああ、はいはいはいはいはい。
ああいうやつがいて、あそこいつを倒して、
うん、
うん、お前こそこの大陸のって、青き星だなみたいなことやるとこう、おめでとう、うん、おめでとうみたいな感じになって、
うんうん、
終わるのよ。だからまあ、ある意味今回エンドコンテンツに当たるのが、ある意味ジンオーガさんたちなんだと思うんだよね。
ああ、そうなんだね。
だってまあジンオーガもいて、あの、うん、アイスボーンになる前からいたけど、あのテオテスカトルとか、
うん、
ナナテスカトリとか、
うんうんうん、
あとあのディアブロスアッシュとか、
うんうんうん、
キリンとか、あとなんだっけ、あのミラボリアスじゃなくて、なんだっけ、あの風強えやつとかいるから、
あアクシャルダムラ、
あそうそうそう、もうなんかめくるめくモンハンの猛者たちは大体戦ったかなっていう気持ちは十分なってるよ
そうなんだね、あそこら辺が重鎮として最後にいるわけね。
いるいる、
ミラボリアスとかいないんだ。
ミラボリアスとかいなかったな。なんかすごい巨大なやつはあんまいなかった、
う
ん、
ああなるほどね。
巨大系コンテンツ、ま
あ
ま
あその辺はもしかしたら追加とかで可能性はあるかもなのかね、
かな。でもね、あのもうハルさん別にやれとは言わないけども、
うんうん、
もう見てほしいというか、もうあの空間に一回いてほしいってものがね、
うん、
ティガレックスアッシュと戦ってる中にイビルジョーが乱入してきて、うん、マジってなったところで、こうティガレックスとイビルジョーがこう喧嘩争いしてる中に、なんか全然違うところからジンオーガさんが、すいません間違えましたみたいな感じでジンオーガさんやってくるみたいな、うわー地獄みたいな。
いや見たいよねもう異種格闘技戦感が半端ない、
もうどうしようみたいな、どこに行ってもあらゆる属性の攻撃が飛んでくるみたいな
絶対一緒にいちゃいけない御三家みたいな
そう、それのあの一瞬とか結構ね、
うん、
あなんか本当
ちょっとテンション上がるね。
そう、PS4 クオリティっていうのを感じるよね。
そこでね、前のやつだったらちょっとそれは厳しかったね。
厳しかった。これはもう
しかもやり合っちゃうんだぜあいつらみたいな、ね。
そう、やり合ってんで本当に。
怖い怖い。確実にもう遠巻きから見るわ。
そう。あ、いや、だからあれはなんか、そう、正当進化もしつつ、モンハン同窓会ができるっていうのは素晴らしいゲームだと思ってね。
そうだなぁ、そうだなぁ。どうすんだろうね、この後ね。
この後どうすんだろう。
いい加減なんか出しつく、モンハンでも出し尽くしてないのかなぁ。それともあれなのかね、モンハンフロンティアの方のキャラクターとか出し始めたりとかするのかね。
いや、
出てんのかな。そんなことないか。
いやー、出てもいいと思う。その、フロンティア勢の奴らが出るのは。
ねえ。なんとなく今までこう割ときっちり切り分けてた感じあるけど、
うん、でもなんかそのアイスボーンのになったところで、うん、まあ、僕的にはあんまり思い入れはそんなないんだけど、あのブラキリオスとか、
はいはい、
4とか 4G、
うん、
とかの看板とか全員揃ってるんだよね。ジンオーガも増えてるし。
ああ、そうだね。
そう、ナルガクルバも入れて、
そうなると微妙なキャラとか出すしかないか。
そう、
ダイオウザザミとかそういうやつ出すか。カニみたいな。
いいね。あのカニ2匹いたからカニ2匹襲ってくるのなかなか怖いと思うよ。
基本同時2匹とかでね。
あとあのガノトトとかね、あの海のもの立ち勢がこう全部出てくるみたいなさ。
海のやつたらみたいな。一つのフィールドに海のやつビチビチビチビチしてみたいな。
そしたらなんか満を持してさ、再チューンされたラギアクルスさんとかも出ていいと
思う。あの水中で戦闘じゃない方のラギアクルス。
そう、なんか丘でなんかやたらとは強くチューンされたラギアクルスが再登場みたいなさ。
いやいや。いいね。
でもなんかアイスボーンはなんかこう出し尽くした感っていうのをなんかね、
うん、
なんか感じる。
ああ、まあ、
出せるもん出したよっていう感じがすごい。
ひとまずはなんかラージャン出して、ちょっと、まあ、ひとまずは出したのかな感は受けるけどね。
うん。
うん。まあ、でもなんか、ね、追加でまだモンスター増えますみたいな予定はあるんだっけ？
あるっぽい。ラージャンで終わりではないっぽい。
そうでしたよね。
うん。だからもう、なんかすごい対策とコラボしてもいいし。
ああ、まあ、その可能性も全然ありますね。
まあ、なんでしょう。もう一年置いて、さらなる追加、コンテンツとか有料で出しても別にいいと思うゲームだと思うよ。
うん。ウィッチャーとかあのクオリティでコラボするんだったらもう何着てもいい感じするよね。
いや、もうほんとできると思う。どうすか、デスストコラボ。
デスストから何出すんだよ。
いやいや、ヒルの卵を運ぶクエストだな。
地味。
デスストランディング的に。
そっち、あの散々不況だった卵運びを今更やらせる。
デススト風にすると楽しいな、みたいな感じでこう。
あの悪夢のよいしょってやってるところ、後ろからリオレスがドーンみたいな。みんなのトラウマだわ。あれはあれで楽しかったけどね。めんどくさくはあったけど。
ある意味でも、今度デススト側にモンハン入れてもいいよ。
あ、まあそれはあり、
まあ、ワンチャン。世界観もわからず言ってるけどさ。
いや、まあ、その、メインとは全然切り離してなんかそういうことはやりそうだけどね。
そうだな。なんかわからんけどカプコンの世界とストランドできるんでみたいなこと言ってな。そうそう、行くんでしょ彼らは。
急に空からあのリオレースあたりがバッサーで、
そう、そう、なんか間違えて段ボール降ってきてな、あ、これ違うゲームのやつだ、ごめんごめんみたいな感じのやつ入って入れていいからさ。
いや、まあね、もうモンハン側のコラボの話じゃなくなったけど。まあでもいろいろありそうやね。フォールアウトとかとしてもいいしね。
ああ、すごいな。
わかんないけどね。
あのなんだっけ、モンハンで出てくるあの腐ったやつ、バハル。
ああ、はいはい、いたね。
あいつとどう、フォールアウトの世界。
え、何、トレード。
どう
ねえ、76あたりと、あとあの部分的トレードみたいな。
そうだね。フォールアウトのモンスターたちがモンハンにやってくるぞって、ね、
カオス。あれでしょ、なんか特殊状態異常とかつくんでしょ。ラット値が。
ラット値が、ラット値がやばいとか言ってな。アイボーみたいなこと言われてな。
ラット X とか打つんでしょ、みたいな。 ちょっと楽いやまあそういうなんか何でもありかはあるよね。ウィッチャーとかさあのクオリティでやる
の。そうだ忘れてたけどあれだよコラボあのだってバイオハザード2とコラボするって言ってたもん。
あなんか言ってましたね。
そう
そういえば
受付嬢がタイラントになるって聞いたよ。
言ってたあのバカなんでそこっていう。なんで受付嬢がタイラントなのって。考えたらバカだろってさ。楽しそうだなと思ったよね。
そうなんかもう本当に何でもありだなみたいな。まあまあカプコン同士だしな。
そうそうそう。
何でもありなんだろうな。
あれなねあ、あの在庫キャラとかでさリッカーとか全然いそうだよね。
理想だな。リッカーに乗れるかな。お友達としてな。
それは世界崩壊すぎるだろお前。
リッカーにまたがってよっしゃーって行くぞってチームがさんに挑むんだ。
乗りたくないよあんなの。なんかゴツゴツしてそうだしさ。そうね。
いやー話しすぎました。
はい。
今日も本編時間足らなくなるんだって言ってたんだけどな。
そうでした。じゃあ本編いきますか。
本編いきますよ。
うんうん。
まあ今日のテーマはね。
うん。
あのゲームなんとかファンフェスタ。
うん。
あれの続きなんです。
お。終わったと言いつつ。
終わったと言いつつ、
そうですね。
ゲームなんとかファンフェスタ向けに、募集したテーマとして、
うん、はい。
記憶を消してもう一度プレイしたいゲームっていうのがあったんですね。
うんうん。
で、皆さんに、特に、イベントに参加していただく人たちに、事前にテーマとして募集してたんですよ。
うん。
で、僕らは全然読み切れませんでした。
そうなんですよ。15通ぐらいいただきましたっけ？
うん。
うん、で結局4通ぐらいしか拾えなかったそうで。お互い2通ずつぐらいしか拾えなかった
、ね、ひどすぎる。
あじゃあもう残りは番組で読ませていただきますみたいなことをねその時実は言ってたんですよね。
そうでもう会場の人たちはねもう分かってる分かってるみたいな感じのうなずきをいただいてね。読み切れないのは知ってたみたいな。
そうでしたね。
始まる前から分かってたよみたいな感じ
か
な。
いやそうでかといってねその時限りで、まあ、僕ら読んなんで勘弁してくださいっていうのはなんかちょっとね違うかなっていう感じだった。
そうあまりにもったいないあまりにもったいないので、
うん、そうそう
このレベル91、91回の中で多分91回の中でも終わんないので次回もやろうかなって思ってるんですけども、
そうですね。
91回、92回の中で、
うん、
記憶を消してもう一度プレイしたいゲームってものをいただいてたお便りに紹介しながら、
うん、
話していきたいと思います。
はい。
そんなわけで本編向かっていこうと思います。
はい。
パンペンです。
はい、特集お便り会でございます。
で、冒頭に言い忘れましたけども、
うん、
本当は、
うん、
あゆみさんも呼びたかったんです。
うん、
あゆみさんダメだったら、
うん、
ホネストでも呼ぼうかなって思ったんです。
おお、
うん、どっちもダメでした。
しゃあない。まあタイミング的なものもありますしね。
どっちもダメだったんで、申し訳ないけども、うん、僕とハルさんでやってきますね。
やりますよ、読みますよ、今回は。
なので、まあ、今回は交互に読んでいきますかね。
そうですね、OK です。
で、ある意味、もらった順に読んでいこうかと思います。で、じゃあ僕から1通目のものを読んでいこうかと思います。
はい。
お名前がもちおさんから、タイトルが記憶を消してもう一度プレイしたいゲームについて、
はい、
ということで本文読んでいきますと、はじめまして、いつも楽しく拝聴しております。今回はゲームなんとかファンフェスタ用テーマ記憶を消してもう一度プレイしたいゲームについて簡単に3つ挙げてみたいと思います。
うん。
当日会場にお伺いしますので、ネタになれば幸いです。すいませんでした。
すいませんでした。会場で取り上げなくてすいませんでした。
一つ目が、ギャラクシアン3、かっこワンダーエッグ版。
はい。
二つ目が、スピードキング、かっこ AC デラックス筐体版。
うんうん。
三つ目が、G ロック
かな
?GLOC。
うん。
R360 筐体版。
うん。
すべて体感ゲームになります、
うんうん、
このテーマを見た時 RPG とかが多くなるかなと思ったので、自分はあえて初めて筐体に座ってシートベルトを締めて高速で稼働する筐体の動きに翻弄されながら遊んだ体験をもう一度味わいたいなと思いました、
うんうん、
321と筐体稼働範囲及び筐体移動速度とスクリーンサイズが大きくなり没入感が上がりますまた VR での没入感が主流になっていますが、強引にモーター稼働で G を感じながら楽しんだゲームたち、
うん、
もう一度楽しみたいですね。では当日よろしくお願いいたしますといった内容でした。
はい、ありがとうございます。
これ、ね、いやいや、
これちょっと俺調べたんですよ、わかんなかったね。まあ3つ目のあの G ロックの R360 っていうのは、
うん、
まあ、前にもちょろっとこの番組でも話したことあるかなと思
って、そうだっけ、
昔のアーケード筐体で、
うん、
あのまあ要は卵みたいなのの中に入るんですよ、
うんうんうん、
でその卵が360度マジで全方向にぐるぐるぐるぐる回るの。
逆さまにもなるの？
逆さまにもなるの。
マジ？
いやだから戦闘機ゲー、この G6 っていうのが戦闘機ゲーっぽいんですよね。
あ、
でそれで操作するとその方向にちゃんと G が来るっていう、
じゃあ
筐体が回るから、
機体がゲームの中で飛行機の機体が旋回したら、
そうそうそう、自分も実際にぐるぐる回ってる
わお
のがまあゲーセンに置けるような筐体だったらしいんですよ。ただまあ
すごい、
普通置かないよね、めっちゃ場所取るしさ壊れたらどう直したらいいのみたいな話
だ
しさ。
本当だよね、しかも危ねえとちょっと思っちゃうね
そうめっちゃ危ないよねでもね今見てもすげえスムーズに動いてんの。
へえ。
ぬるぬるって筐体が動いてんのの割に時代がめっちゃ古いのよ。
ほうほうほう。
だからなんかね、いやそれこそあのアフターバーナーとかそんぐらいのレベル感なのよ、グラフィックのがね。
へえ。
だからなんかね、その筐体はすごいんだけど、そのゲーム画面が、うん、あれみたいな今の感覚で言うとね、
当時はゲーム画面だってこれも僕のパッと見の感覚で言えばスーファミ、
うん、
みたいな画質感だよね。
そうそうそうそう、なんか不思議だよね今見るとね。
すごいねこれ、
うん、
ゲームの内容と筐体のいびつさと、いびつさって失礼だけどすごいね
もうなんかちょっとしたファンタジーみたいなビジュアルですもんね、筐体がね。
うん、いや当時こんなんやってやれたらすごいよね。確かに
すごいよね。いやでもなんかもう持ち代さんはやったことあるっぽいんで、あ、いいなと思いましたよね。
すごいな、これゲーセンだったらワンプレイいくらなんだろうな。
ねその辺は全然体感としては分かんないですけど、
ね、分かんねえけどこれ500円は取るぜ。
いや取るでしょうね、普通にあのなんだろう、ゲーセンでやるようなレベルのやつじゃないですよね。テーマパークとかであっていい、
本当に本当にディズニーランドに唯一置いてるかな ぐらいの勢いだよ
そうですね、まあ、あの時代を先取るでおなじみのセガさんが作ってたやつらしい。
先取りすぎてるよ、うん、
すごすぎです、
すごすぎるよ。
でね、2つ目のスピードキングっていうやつはこれレースですね、うん、半重力っぽい、まあ要は F0 みたいな
ノリの、ほう
ほうほう、やつで、まあ、F02D だったじゃないですか、
うん、
じゃなくてまあ 3D になった、まあ、レースゲーム、
うんうんうん、
で、まあ、スピード系のやつ でこれもやっぱり筐体の中に入って筐体がすんげえ動くみたいですで、まあ、そのスピード感というか G を強引に作り出すみたいな、
うんうんうん、
形っぽかったですね。
G を
そうそうそう
強引に作り出すか、
そうそうそう、卵の中に入って、
はい、
でそれが要は後ろ向きに傾くと、要は中に乗ってる人は見た目は画面はまっすぐ進んでるのに後ろ側に急に G がかかるから、あの速度が出て G がかかってるんだと思い込むっていうのがあるんですよ、ね、
あ、なるほど、
そうそうそうそう、あのディズニーランドにあったなんだっけスターツアーズとかあれとかも同じような仕組みでね、
うんうん、
なんで後ろに G かかるんだって子供の頃超不思議でしたけどね
はあはあはあは
あ、要はあれと同じ原理みたいな、
うん、でもすごいね、うん、確かにこの筐体であれば進んでるって思っちゃうもんね。
そうそうそうそうそうそう。いやそれをさ、だってもうそこに関してはさ、今だったら逆にできないじゃない。それがあった時代すごいねと思って。
あー確かにな、
うん。今だってアーケードの筐体にそこまで金かけられないでしょ。っていうかメンテナンス誰がすんのみたいな。油圧みたいなさことだからさ。
ね、いやそうだね、その通りだ。
うん、だからある意味そこの観点だけで言えば G っていう観点だけで言えば今より全然すごい仕組みだよね。
そうだね、
うん、今ほら VR とかでさビジュアル面は その頃よりも進歩したかもしれないけど、ジーンに関してはね、うん、どうしてもそういう風に作り出さないといけないから、
すごいすごい
ねえ、
そうだよね、これそうだね、こういうものができてるんだったら、
うん、
で今の世で気軽にできるんだったら、
うん、
もうもっと乱立してるはずだけども、
うん、
やっぱりメンテとかいろんな金もあるだろうから、現実もうできないよね。
ゲーセンでは。できないよね。でも家庭用の、なんかね、レースゲーム用の、なんか椅子みたいなやつで、あの、うん、傾くやつ、家庭用版っていうか、まあ普通はあんま買わないと思うけど、
はいはいはい、
椅子が同じような仕組みで、こう、そこまで大規模じゃないんだけど、
え、じゃあ、あの、
ガガガガって傾くったり揺れたりするやつが、なんか見たことありますよ。
あるんだ。
うん、
じゃあハンドルコントローラーとあの、
そうそうそうそう、
ペダルブレーキとかのあれ買えば、
そうそうそう、それのさらに拡張版みたいなやつ、カーブした方向に傾くのかってそれまあまあ簡易版だよね、その頃のね、その筐体の、
いやーすごい
みたいのあるみたいですけどね、
ま
あ、
なんでだろうね、ゲームってなんかやっぱそういうのいるんだよね、
うん、
追い求めてしまうよね。
そうだよね。ある種鉄器みたいなのもちょっと軸は違うけど同じような感じ
です。そうそうそう、鉄器とかもそうだし、うん、あの僕がやってたのニデラとかでも、
うんうんうん、
あの専用コントローラーってメーカー公式あるけど、
うん、
やっぱ作り出すやつはいるんだよね。
うんうんうん、
ゲーセンと同じみたいなやつ。
マニアックだね。
そうだから、やっぱそういうのって、まあ、分かるんだよね、憧れちゃうよね、
うんうんうん、
できたらいいのにって思っちゃうところがあって
あるね。
で現実作っちゃう人も少数ながらいるからさ、
うんうん、いやすごいよね、いやすごいよねっていう意味で言うと、俺この一つ目のギャラクシアン3が完全にイカれてんなと思ったんだけど、知らなかったんだけどさ、うん、これ、うん、あのワンダーエッグ版って書いてあるけど、ワンダーエッグって昔あのナムコがねテーマパークをやってたんですよ、うん、ワンダーエッグっていう、
あ、それか、はいはいはい、
そうそうそう、ナムコワンダーエッグにあったギャラクシアン3の超大型、まあ筐体っていうのかな、あれもう普通にテーマパークのアトラクションみたいなレベルなんですけど、
うん、
めっちゃでかい円盤の上に、
うん、
端っこに銃座みたいな、
はいはいはい、
ものがあって、でその周り全部がスクリーンでガーって埋められてるんですよ、でそれぞれ あのね、その円盤の上に28人同時乗れるの、
すげえ。
でみんなが違う方向狙うでその円盤自体も揺れるの
あーすげえ。
傾いたりするんだって
。え、被弾したら揺れたりするの
被弾したりとか、まあその映像っていうかね、
あ、
中身によって多分傾いたりするんだろうけど、すさまじく大規模で笑った
すんげえ熱い
どうやって買い、あ、でもね、なんか YouTube で検索したらね、あのそんな長くないけど開発秘話みたいな結構古めの動画が上げられてて、
うんうん
うん、俺もそれで見たんですけど、こんなのあったんだと思って、
面白いね、
うん、ちょっとね規模がでかすぎてしかもやっぱりね画面はねすごい古いんだよそのギャップよと思ってあれは面白いだろうね、28人ってとか思って、
28人か、
うん、もう誰がどこ狙ってんだか分かんないだろうしね、やっぱりね場所によってなんか敵が現れやすい位置と現れにくい位置みたいなのが結構やっぱ当たるらしく
て、まあまあそれ難易度調整も激しい難しさだよね、
うん、そうだから進行方向の要は一番先頭に乗ってる人は敵撃ち落としやすいけど、後ろの方敵全然回ってこねえとかなんかあるみたいな、
そうだよね
そうでもなんかすごいね、そういう大規模なやつ面白そうだよねとかね、今なんか割と VR にちょっと取って変わられつつある感じありますけどね、
うん、
うんうんうん、
そうだよね、
まあ、いやまあ作るのとか考えるとね、まあそうなるよねとは思うけど、
まあね現実ね、そのVR でオンラインでつないで何十人対戦とかのが現実味はあるんだろうけどさ、
うんうん、
まあでも過去に28人でやってたわけでしょ、
うんうんうんうん、
いやそれはその体験は確かにそうだね、記憶を消してもう一度できるならしたいよね、
うん、そうだね、まあ記憶消さなくてももう一度って思うんだろうし、
まあまあまあ もちろん
俺らなんかはやっぱりねそこに関しては空白だから、
そうだ、ね、
全然体験してみたいよねとか、もう
素晴らしい、
うん、
貴重な経験だ
ね、
さあ多分この先それと同じ規模のやつできないもんね
でしょうね、まあまあそれこそディズニーランドとかああいう大型のテーマパークとかではまあかろうじてあるのかもしれないけど、
そうだな、ディズニーランドのあのトイストーリーのやつ、バズライトイヤーのやつ あれの超難易度版とかでいつかできればいいけどな。
そうね。
そんなのディズニーじゃねえって言われちゃうな。
でもなんかそのそういうのでさ、大人数では想像つくけどさ、それこそ R360 みたいなさ、
うん、
あの個人プレイなんだけど、そのものすごい大掛かりな仕掛けみたいのってすごい贅沢だよね。
そうだね。
うん、いいなと思いますよ。
いつかでも。まあ、ゲーセンどこでもってのは確かにすごい難易度高いと思うけど、
うん、
ゲームのテーマパークみたいなのができると、そういうのはいつか考えれるのかな。
まあそうかもしれないですね。でももうテーマパークもあんまないですよね。ジョイポリスとか、ま
あそうだな、
かな、ゲームメーカーがやってるとこで言えば。
そうだな、うん、そういう感じの時代じゃないんだろうな。
あと VR ゾーンはナムコが絡んでるのかな確か。
うんうん
うん、とかありますけどね。
うん、
まあ、VR ゾーンもまだ行ったことないんでちょっと行ってみたいですけどね。
そうだな、
うん、
確かに、
うん、
その場でみんなで遊べるとかっていうのもな、
うんうんうん、
やれる機会が増えるといいな。
いいですよね。
うん、よし、じゃあ次のやつ行ってみましょうかね。
じゃあ次は私目が読みます。
はい、お願いします。
お名前がエンさんです、
うん、
タイトルは初メールですということで、
うん、
いつも楽しく聞いています。記憶を消してもう一度プレイしたいゲーム2本あります。1本目は最近ずっとやっている FF14 ですね、
うん、
MMO だけどなかなかストーリーが良いのです。特に最新の拡張パッチをやり直したい。
おお、
記憶を消してってことですね、
うんうんうん、
この間行ったオーケストラコンサートまで含めてやり直したい1本です。
そう、
2本目は PS2 で出ていたダーククロニクルというゲーム、
うん、
キャラクター、ストーリー、システム、音楽、すべて好きなゲームです。初めて泣いたゲームかな。
ほう、
何度かやり直したけどやはり記憶を消して新鮮な気持ちでやりたいですということでいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、まあ、前回に引き続きやっぱ音ゲーは思い入れがある人はやっぱ思い入れがあるというか、 FF14 も結構もう長いですもんね。
長いよね。いや、なんか、うん、FF14 とかこれ時間があればね、僕、うん、当日触れたかったんだよね、この FF14 の話。
はいはいはい、はい、
実際 FF14 とか、
うん、
まあ11もそうだけども、
うんうん、
やったことないわけですよ、
うん、
僕は、
うん、
でただずっと11やってて14に移行して14もずっととかさ、
うん、
やっぱこうやり続けてる人がいるわけで、
うん、
何がそこまで引きつけるんだろうっていうのをちょっと聞いてみたかったね。でき
れば
ね。
あ、それはわかるかもしれない。でもなんかこの文章だけだとさ、 MMO だけどストーリーが良いっていうのってどういうことなんだろうなっていうのは単純に興味ありますよね。自分が体験したことがないから。
そうだよね。そうなんだよ。
先週のっていうとどうしても軸はプレイヤー同士のね関わり合いというか、
そうそうそう
になりそうなイメージがあるけどもみたいなね。
うん、
うんうん、
先週ドラクエの話したけども、ドラクエ10でも同じような話でさ、
でしたね、
オンラインゲームだけどストーリーがいいって言うんだよね。
うんうんうん、
そこをやっぱ体感しないと分かんないんだよね。そのMMO の要素は多分普通にあるんだろうからさ、
うんうんうん、
そうなんだけどもそこにで語られるストーリーっていうのがやっぱり 新作っていうか新バージョンみたいなのが出ればやりたくなるっていう、うんうん、その吸引力はオフラインの FF とかドラクエと一緒なんでしょうっていうふうなことを思うからさ、
うんうんうん、
やっぱそれ聞いてみたいし、
うん、
まあ、やらなきゃわかんねえって言われる気がするんだけどな。そうなんだけどな。
自分なんか単純にシステムとしてもどういう風に回してるのかなっていう構造的な面というか、
うん、
もうちょっと気になりますね単純に。
そうだよね。
うん、
ね、記憶を消してまでやり直したいっていうのがオンラインゲームっていうのはそうなのかって思っちゃうんだよね。
あ、まあでもちゃんとストーリーが語られてるんであればそこに関してはね同じように、
うん
うん、いい話はいい話でやっぱあるんでしょうしね。
そうそうそう、
うんうん、
まあ、あとダーククロニクルってやつね。
これ知ってました？
あのやってはない、やってないんだけど、うん、これレベル5のやつでしょ。
そうらしいですね。俺も調べて、あ、レベル5のやつなんだと思って。
なんかやってないんだけど当時かな、うん、どっかのタイミングでそういう良作名作が あるよっていうのは見聞きした覚えだけがあるんだよね。やってねえんだけど。だからなんかそれが上がってくるのは、記憶を消してっていうのって、あと初めて泣いたゲームって書いてくれてるじゃない。気になるわ。
好きだね。ねえ、そう。俺は全然知らなかったけど、動画見て、あ、なんか、あの質感がすごい良さそうなゲームだなと思いましたね、見てて。
うん、いいよな。
でもレベル5って確かにそういうところうまいですよね、質感とかっていう印象が。
そうだね、レベル5、まあレベル5自体は僕そんなにゲームとしては触れてないんだけど、うん、なんかいい意味でゲームっぽさを残してるところがあるよね。
あー、あるかもしれないですね。
なんかなんつうんだろうな、あれな、キャラクターのテイストというかで、
うん、あんまリアルに近寄りすぎない印象が。
うん、なんかその等身が高いわけでもなく、なんかドット絵じゃないんだけど、それドット絵みたいな、うん、あのいい具合の省略ができるモデル感にしてる気がするんだよね。
そうですね、全体的にはそんな感じしますね。レイトンとかね、うん、稲妻イレブンとかドラクエも二の国とか妖怪ウォッチもそうでしょ。
そうだね、
うん、
そうか、ドラクエないんだっけレベル5。
なんか8も作ってたみたいですね。
あ、8もだっけ。おー、うん、素晴らしいね。
8と9がレベル5みたいな感じでしたけど。でも個人的には白騎士物語ってプレステであったじゃないですか。プレステ3かな。
あれもフロム？
ん？あれもなんかレベル5っぽくて、あ、そうだったのみたいな。
あ、へえ、白騎士物語なんだっけ。僕は 何で今フロムを思い出したんだ。
多分フロムで、俺も白騎士物語はやってないから正直あんまり思い出はなかったんだけど、あ、でもそんなタイトルのゲームあったあったと思って。
ああ、
なんか全然結びついてなかったから。そうそう。まあまあまあ、ダーククロニックは2作目だったみたいですね、レベル5としては。
あ、へえ、そうなんだ。
かなり初期のレベル5の作品というか。
いいなあ、プレセツか、遊びたいな。なんか記憶を消して遊びたいって言われる。やっぱりこうイベント会場とその場ではさ、あのうちのホネスト君がさ、
うん、
俺全部記憶消す必要もなくできるわって言って
た
けどさ
言ってましたね。
なんか先週のドラクエの話でも思うけども、
うん、
知らないことってさ、
うん、
なんかこのゲームのポッドキャストをやってる身としては微妙な気はするんだけど、
うん、
まだ知らないって結構ある意味幸せなことなんだなって思ったね。
そうですね、全然可能性でしかないですからね。
うん、なんか、うん、いいなって思った、うんうんうん、あ、こういうの知らないけど誰かがこういう風に思い入れを持って好きだっていうゲームだっていうのを、こういう場面で知れるってすげえいいなって思うよ。
そうそうそうそう。ね、それがそのやった人はさ、こうしてこういうところで書いてさ、うん、その思い入れを語ることで、それが小平さんとか、まあ俺らとかリスナーに伝わってさ、
そうだね、
もうやるかもねっていう話になるのってすごいいいよねって思う。
いいよね、そう、うん、いや、なんか全部がやれるとは言えないんだけども、うん、ここで上がったものとかちょっとやれるのあったらやりたいもんね。
そうですね、そう。でも基本はそういうものですよね。だから自分もなんかね、ゲームこういうのやってますとかって時々なんか春さんに影響されて、例えばノーマズスカイやられちまいましたとか、うん、そういう話聞くと、うん、単純に嬉しいですよね。かといって、
ね、
多分万人には受けないの分かってるから、
うん、
うん、なんかでもそういうのが、まあもちろん知らんとこでもあるだろうし、そういうのがあるのはいいよなって思います。
そうだね、う
ん、
刺さる人に刺されっていう、
そうそうそう、
ささやかな願いだ。
そうそうそうそう、そういうのいいなと思いますね。
ですね、うんうん、じゃあ3つ目いこうかと思いますよ。
はい、
こちらメールでいただいておりまして、記憶を消してもう一度プレイしたいゲーム、かっこイベント用というものでいただいてます。かなめさんからです。
はい、
皆さんどうもこんばんは。メールとしてはご無沙汰しております。かなめです。今回記憶を消してもう一度プレイしたいゲームは何かと問いかけられ、それはパズルやアドベンチャーのようなリプレイ性の薄いゲームだと考えました。
うんうんうん。パズルはあれか、一回解いたら解き方が分かっちゃう系なイメージってい
うことだよね。
多分落ち物パズルとかそういう系ではないってことだよね、きっとね。
そうだね、うん、なんだろう、うまい例えが出てこない、ピクロスみたいなやつってことと
か、知恵の輪みたいなイメージじゃないですか。
そうだよね。で、有名な作品は他の人からも挙げられると思うので、私からは少しマイナーな作品をと思います。スパイクチューンソフトから発売された極限脱出9時間9人9の扉、
うん、
過去2009年 Nintendo DS とか、うん、ビータとか、 極限脱出アドベンチャー全人死亡です、
うん、
2012年 3DS ビータとか、
うん、
そして、ゼロエスケープ時の国かな、これ時のだよね、時のジレンマ、うん、2016年 DS、3DS とかビータとかの3作からなる極限脱出シリーズです、
うんうん、
これらの作品は基本はビジュアルノベル形式のアドベンチャーで、そのシナリオの要所要所で部屋などに閉じ込められ、そこで脱出ゲームを解くのが、解くというのが形式のゲームです。物語の内容としてはいずれも謎の施設に拉致された主人公たちが黒幕に生死をかけたゲームを強いられるというもので、うん、その時々の選択によって物語が分岐するマルチエンディングの作品になります。うん、現在は3作セットになったトリロジーパックが販売中なんで、ネタバレを避けるためにこれ以上内容については触れませんが、物語や謎解きのギミックなどよくできていると思います、
うん、
弾丸論破のようなゲームが好きな人にお勧めできると思います。それではイベント楽しみにしていますといった内容でした。
おい、ありがとうございます。
ありがとうございます。意外とさ、
うん、
このパズル系とかは出てこなかったね。パズル系って言わないか、結局これもアドベンチャーの気質が強いのかな。
そうですね、まあ、ノベルに近いのかな、
うん
うん、まあ、スパイクチューンソフトというかチューンソフトか、うん、それこそかまいたちとかね、
うん、
ああいうノベルゲーをこう古くからずっと出してるイメージはありますけど、
なんか全然知らなかったんだけどこのシリーズ。
俺はね、なんかね、9時間9人9の扉はね、タイトルだけすげえ見覚えがありますね。なんだこのタイトルと思ってそうそうそうそう、まあ、アドベンチャーゲームなんだなーっていう認識はあったけど、シリーズでずっとシリーズというか、まあ、同じ連作というかで出てるっていうのは全然認識なかったですね。
なんかこの文章というかさ、
うん、
あの多分シナリオの要所は全然書かないでくれてるんだと思うんだけど、
うんうん、
その脱出ゲームってさ、
うん、
あのまあ、本当にこのテーマの通り、記憶を消してもう一度プレイしたいっていう通り、脱出ゲームって脱出方法分かっちゃったらもう面白み半減じゃないですか。
そうですね、
もう9割減ぐらいじゃないですか、もう、
うん、
でそこの要素とさらにこのゲームってなんかそのシナリオの部分、
うんうん、
マルチエンディングになるって部分も含めてすげえ面白そうというか、二重の意味で記憶を消して遊ばねばならないよなって思うのよ。
そうだね、
なんかゲーム性そのものもだし、
うん、
シナリオもだしで、
うんうん、
多分同じ体験って本当に二度もできないゲームってことだよね。
そうだね、だ俺だって今から428とかやっても全然楽しめないもんだもんね。
そうだな
もう あの事件の犯人あの人でしょみたいな
そうだな
ことになっちゃうから、だからそういうのはもう基本もう一方通行だよね。
そうだね、話のオチがあるやつはそうだよな。いやなんかそう、僕正直さっき挙げたレイトンとかもあんまやんないし、脱出ゲームとかやってた時期はあったけど、
うん、
正直暇つぶしてやってたっていうレベルの遊び方だったんで、
うんうん、
あんまりこういうタイプのゲームってやってないんですよ、
うんうんうん、
でもなんかこの文章で読むだけですげえ面白そうな気がするんだよね。
ね、やったら面白いんだろうな感がすごい感じ。
まあ三部作って言われるとちょっとおおってなんだけど。
いやでもこれ多分タイトルもバラバラだからそんなに連続してる内容でもないのかな。
そうじゃない。だって2009年と2012年と16年でしょ。
うん。多分そのゲームとしてのテーマ性が同じ。要は閉じ込められて脱出するっていうのが同じっていうだけで内容がつながってるっていう感じではなさそうじゃないですかね、この文章だと、
うんうんね、なのかな、区切りはちゃんとありそうだよね、
うんうんうん、まあ、にしてもシリーズ全然名前違うっていうのも珍しいですけどね
まあそうだね、
パッと見これ同じっていうか同じシリーズとかなかなか思わないですよね
そのなんかさ、
うん、
あの9時間9人 9の扉、
うん、
あのまあこれ名前だけでもなんか怖そうだなって思っちゃうんだけど、
うん、
あとなんか2つ目のこの善人死亡ですってさこのさこの善人って漢字でいい人って書いてさ死亡ですってカタカナで書いてるんだけどさ、
うん、
これなんか嫌なこと起きるしイメージしか湧かないんですけどっていうさ
いやまあもう極限脱出って時点でダメだろみたいなにしてもなんかあれだよね、なんか絶妙なタイトルだよね、なんか、
うん、
違和感をすごい残していく感もあるよね。
そうなんか二度見しちゃうようなタイトルっていうかね、
うん、
そう気になるね。
まあそうですね、
まあ僕 ちょっとこれとは違うんだけど、うん、やってたアドベンチャーだと僕は逆転裁判とかあったのよ。
はいはいはい、
逆転裁判とかも、うん、あの逆転裁判の場合って犯人が別の人物だっていうパターンはあんまないんだけど、
うん、
どこにどういう証拠あるとかどういう動機だみたいな部分のとこって一回分かっちゃったらもう、もうゲーム性はないようなもんなんですよ、
うんうんうん、
ああいうゲームって確かに好きな人って僕正直一回やって満足するタイプなんだけども、
うん、
ああいうゲームとかさああいうアドベンチャーゲームってさ、
うん、
面白いまたやりたいってなったらさ新作待つしかないんだねすげえ辛いなって思った
そうだなで新作もまあそんな別にね同じ世界観でやるの実際は結構難しそうだよね、
うん、
まあ逆転裁判なんかはまあ裁判官とかだから比較的続けやすいのか分かんないけど
いやでもなんか新作待ってますっていう人とかいるのはそうだよねって改めて思うよ、うん、
そうだねもう やり込みっていうのがなかなかしづらいやつですよね、まあ、そういう意味ではかまいたちみたいになんかすごい隠しシナリオがありますみたいな、
う
ん、
そうだな
めちゃくちゃなことやってるのはありますけどね
まあまあでもありがたいよなあのなんか満足いくまでできるって結構ありがたいかもしれないよね、
うん、俺もやった428とかも結構その追加シナリオみたいなのがクリアしていくとポコポコ足されたりとかしてましたね。
うん、
うん、
そうだな。
そういうのまあありがたいですけどね。
うん、いいと思う、うん。ぜひ記憶を消してやっていただきたい。
どうやって。結局ねこの話はそこに行き着いちゃうけどやりたいんだよって終わるみたいな
でもそう、まあ、でも僕らが手首で分かるわとかそういう感じしかないんだ
そうだね実際記憶消されたら困っちゃうしね俺らね記憶喪失そもそもゲームなんとかを忘れる
ハルさんが全部忘れてるって
収録できねえっていうね
よしじゃあ4つ目いこうかな
よしじゃあ次はですかね
はい
はいじゃあ続いて、お名前リーフラジオさん
うん
懸命ゲームなんとかファンフェスタお便りということで、
うん
小平さん春さんあゆみさんいつも楽しい番組ありがとうございます
ありがとうございます
日々通勤中や家事の合間に聞いています、
うん、
早速ですが記憶を消してもう一度遊びたいゲームについて私は弾丸論破シリーズを推したいと思います
お
弾丸論破シリーズはスパイクチューンソフトから出されている推理ゲームで16人の高校生が閉じ込められ殺し合いをするという内容になっておりますおやなんかどっかで聞いた感じ
ついさっきのやつだな
誰が被害者になってしまうのか誰が犯人なのかはもちろんその動機や予想もしないトリックなど一つ一つの章ごとでたくさんの謎や衝撃的なシーンがあって感情がジェットコースター状態です
うん
あと犯人に下されるお仕置きという名の処刑もそれぞれキャラに合ったものになっていたり、うん、そもそもこの殺し合いを仕組んだのは誰なんだなど見どころもたくさんあるゲームですので記憶を消せるならもう一回弾丸論破シリーズをやりたいです、
うん、
ちなみに矛盾点をしていけばストーリーがどんどん進んでいくので推理ゲームが苦手な方でも難なくできますよ長文乱文失礼しましたということで、
うん、
いただいております
これ美しいつながりだね
そうだねすごい滑らかに弾丸論破シリーズが好きな人は好きですよって一つ前のね要さんのお便りで言われてるんで、ね、じゃあもう完全にリーフラジオさんは極限脱出シリーズをやったらいいっていう
そうおすすめですよ
おすすめですよといつ弾丸論破の話を聞くとあれだね、うん、結構近い雰囲気を感じるね
そうだね、うんうん、ゲーム性はまあちょっと違うんだろうけどね、
うんうん、
違うんだろうけどテイストは似てるんだろうね
そうですねなんか根本のところはちょっと似た感じがしますね、
うんうん
まあ、雰囲気は結構なんか弾丸論破の方がイカレポンチな感じがしますけど硬派というよりかは
そうだね
ね、あの、うん、モノクルマがねいろんな人の声だったりするじゃないですか信代の声だったりとか
うんあれ怖いよね
怖いよね逆にね、
うん、怖いよね
すごいドラえもんの声でめっちゃ怖いこと言うてるみたいなまあ一応初作だけらしいですけどねそこからあとはあの、まあ、体調崩しちゃったりとかで
チェンジにな
った
んですけど、ね、あ変わったんだ、
うんうん、
まあまあそうだよね
うんうんうん
まあでも弾丸論破シリーズってさ、うん、その多分 CM の影響もあったんだろうけど、
うん、
遊んでないんだけど、
うん、
知ってて、
うんうんうん、
なんか話題作なんだろうなっていう風な印象があったんだよね、うん、
結構なんか根強くずっとちょくちょく出てるイメージがありますね。
そうだよね、なんか人気シリーズってイメージがあるのよ、
うんうん、
でなんか今回さ、その一個前のかなめさんのお便りもそうなんだけども、
うん、
この推理アドベンチャーものというか、
うんうん、
で弾丸論破シリーズっていうものがなんかこのテーマにおいてなんかこういうのが集まったから、あ、なんかいい機会だからちょっと気になるなって思ったんだよね、
うんうんうん、
まあ実際僕は推理ゲームは得意では全くないんですけども、
うん、
まあ推理ゲームが苦手な方でも難なくできますよっていうから、難なくできるってことはできるのかなっていう気はするというかね。
ただその代わり刺激的なシーンは多そうな印象がありますけどね。
そうだな、ゲストレスそうだな、
処刑シーンとかさらっと言ってますからねこれね。お仕置きという名の処刑もって
そうなんだね。
逆になんかお仕置きって言いながら処刑するのってすげえサイコパスっていうか、そっちの気配を感じるから怖いってなる
ねえ。どんな感じなんだろうな、気になるんだよな、
ね、うん、でも話を聞いてると、あ、俺割と最近まで全然知らなかったんで、
うん、
なんか、あ、普通になんか面白そうだなというか、その概要だけ聞いてるとすごい個性的な感じはしましたね。
そうだね、これ被るものはないだろうね、
うん、あんまないでしょうね、まあ、ある種バトルロイヤル的なノリもあるのかもしれないですけども、
うんうんうんうんうん、弾丸論破ね、スパイク中も結構何気に出してるよね。
ね、なんかスパイク中って割と硬派というか、そんなイメージが若干あったんですけど、結構弾丸論破ってそういう中ではかなりナンパというか。
ね、そうだよね。
うん。印象はあるんで。
スパイクチューンはもう正直なところもなんか、ローカライズの神みたいなところしか、もう最近は正直その印象しかなかったからさ。
そうね、まあまあそっち主にスパイク担当だけどな。
そうだ、これどっちかちょっとチュンなんだろうね、弾丸論破って。
そうだね、チュンソフトの方ですね。
そうだよね、
た多分ね。
そうだ、だからまああんまりイメージないんだけど、うん、こうやって人気作も出してるんだなっていうのを改めて感じちゃうよね。
そうですね、そう、なんだかんだでチュンソフトって結構手堅く生き残ってるイメージがある。それこそなんか固定でずっと買い続けるファンがつくようなソフトをずっとなんか出してるイメージが。
ああ、そうだね、そうかもしれない、う
ん、ある。それこそね、あの不思議なダンジョンシリーズとかもね。
そうだな、
そうだし、
ごめんな、僕ついていけなくなったんだけどさ。
いや、まあね。でもなんかやっぱ一目置いてるところはあるわけじゃないです
か。あるある、もう、うん、トルネコパイセンとの出会いはあれですからな。
そうそう、とか風雷の試練とかもそうだしね。
うん、
うん、
そうだよね。弾丸論破もいつかやってみたいゲームに、こう、あの脳内積みゲーにまたこうスポーンって入りましたね。
そうね、積みが増えるね。
じゃあ、 まあ次のお便り行こうかと思いますよ。5つ目なので、こちらですね、みずりゅうさんからいただきました内容です、
はい、
記憶を消してもう一度プレイしたいゲーム、
うん、
小平さん、春さん、そして天の声のあゆみさん、こんばんは、みずりゅうと申します。
はい、
ゲームなんとかのファンフェスタのお題、記憶を消してもう一度プレイしたいゲームを投稿します、うん、と言っても正直悩みました、
うん、
大体のゲームが記憶を消してやり直したいと思うこともあるためです。その中でもあえて、そう、あえて選んだものを挙げます、
うん、
1、ドラクエ 1,2,3、 これは3部作すべてを通してです、
うん、
ロト伝説の感動をもう一度、
うん、
2、かまいたちの夜、ヒロインに何度もストックで刺される絶望をもう一度。3、シュタインズゲート、
うん、
クリスを助けるために世界を騙す、あの執念をもう一度、
うん、
時点1、ポートピア連続殺人事件。誰もが知っているフレーズ、犯人はヤス、せめてこれだけでも。
ネタバレだぞ。犯人はヤツ。
時点2、ファミコン探偵クラブ1,2、これも犯人を忘れてもう一度プレイしたいです。
うん、
古いゲームが多くて恐縮ですが、どうぞよろしくお願いしますといった内容でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱあれなんですね、まあ、アドベンチャー系がやっぱ記憶消して遊びたいには強い感じしますね、これ。
そうだよね、いや、まあそうだよねって思う。
ドラクエ以外はまあ大体そうじゃないですか、これ。
うん、でもまあここでドラクエ 1,2,3 って出るの すげえなって思っちゃうよ、ほんと。
もうこれ前回の話題じゃねえのみたいな。ね、1,2,3 ってそんな衝撃的 的なんすね。全然触ってないからあれなんですけど。
そういやなんかさ、そうこの、まあ、辞典も含めて計5作品分出たわけじゃない、
うんうん、
でドラクエ以外全部アドベンチャー系というかさ、推理ものというかさ、
うん、
あのシナリオ的なネタバレを食らったらもう面白さ半減タイプのものが上がっていく中で、
うん、
ドラクエ 1,2,3 っていうのがポツンとあるんだよ。
それに匹敵する何かがあるのみたいな。
どういうこと
ごめんね知らないけどみたいな
そう、それはちょっとビビっちゃう。
そうですね、うん、単純になんか詳しい人に聞きたい感が
ねえ、うん、なんかさリアルタイム感とかもあったと思うんだけどね、やっぱり。
ああ、まああるかもしれないですね。
ないのかな、あると思うんだよな、そのワンツー。いやそう、僕もドラクエで言うとやっぱさ、ワンツースリーでロトシリーズですみたいなくくりとかも知っちゃってるからさ、
うん、
きっとそれさえも失ってなんだよね、きっと。
うんうんうん、う
ん。なんか後に天空シリーズが出るよって、それも多分いらないと思うんだよね、記憶として。
そうだよね。だからワンツースリーでやっで全部が話つながってるかどうかも多分当時は明確に語られてないけど、やってったらあれ実はこれワンよりさらに昔の話じゃねえみたいな。
そうきっとそこだよね、
うん、なんかそこがやっぱどね返し感というかにつながってるんですかね。
うん、そうだよねきっとね。
ワンツースリーって時間軸進んでると思ったらこいつ一番昔だったみたいな。
わあそうやっぱそれなんでしょう。
わかんないけどそんな明確に語られてるのかなとか
分かんないよね。いやー消しときてな記憶だ。ワンツースリーの記憶消してな。
そうね、小平さんもなんか変に知っちゃってるもんだからそこまでの感動があるかどうか。
そう半端なんだよ、すげえ半端に知っちゃってんだよな
ワンツースリーやった時にその衝撃があるかどうかみたいな。
そう、あ、まあ、そうだよねぐらいの感動でしたみたいなさ、申し訳ねえもんな
知ってたみたいになっちゃってますね
そうそうそう。まあでも残りは、あ、まあ僕とかで言ったかまいたちの夜とかだね。
うん。
これはすごい共感するよね。
いやー、俺も昔兄貴と一回だけやったことがあってさ、
うん。
見事にストックで刺されて死んでたよね。
まあ僕もストックで刺されてる
ね。みんな刺されてる。
一回は刺されるでしょう、やっぱり。
まあね。その話を思い出すたびに、その時のヒロインの名前をうんこにしてたなと思ってないか思いますね。うんこに刺されるんだ、バサって。ああうんこってお前を置いて死ぬのがうんたらかんたらみたいなみたいな何とも言えない感じの
いやーまあそうだよね。でも
あるよねそういうのね。
かまいたちの夜な、
うん、
まあかまいたちの夜とか、まあ、シリーズで言えばきっと音切り草とかもきっとそうなんだろうしね、
うんうんうん、
この手のサウンドノベル系はね、
うん、
確かに記憶、そうだよ、本当の初見プレイが一番楽しかったと思うよね。
そうでしょうね。まあホラー的な要素も多分にあるから、そこのハラハラ感みたいのも含めて、やっぱ初見じゃないとなかなか味わえないですよね。
うん、そう、僕シュタインズゲートとかちゃんとやってないからさ、
うん、
あのその感じは同じなのかどうかは分かんないけど、かまいたち夜の夜基準でいくと、
うん、
あの一周目の本当に初見の一周目のなんかあの。だんだんとヤバげな雰囲気が出てくる。
うんうんうん。
ヤバげな雰囲気が出てきて、なんか人が死んじゃうのかとかみたいなさ、
うん、
あの一人の誰かが死んじゃって二人目また続きのやつが出てきちゃうとか、犯人と対峙しちゃうかもしれないみたいなとこのあの俺死んだっていう展開みたいなさ、
うんうんうん、
その絶望感は、しかも俺犯人じゃねえから死ぬとは思ってねえというかさその死んだ中でも俺が犯人だと思われて死んじゃったっていうあの
はい、はい、
この展開っすかっていう感じの絶望感は確かに一回しか味わえないと思うんだよね、
う
ん、
まあそうだね。
あれ辛いもん。
ちょっとデトロイトにつながるとこあるわ。
あるな。あるあるあるある。
初回プレイのね重みね。
そう初見のな、どうしてもあるよな、
うん、
大事にしたいなゲームの初見ってな。
そうだな、それはあるな、やっぱ
な
あんまり攻略サイトとかできるだけ限り見ないようにしたいみたいなのあるよな
そうだな、あるな、
うん、今全体のどの辺なのかなみたいなの見て分かっちゃったりするとなんかね。
そうなんだな、もう最近はもうあのトロフィーリストも見れないよな
あ、まあそれはあるかもしれない、ね、
見れないよな、なんか
何章まで到達
とか、なんとかかんとかしたみたいなこと書いてるね、うわーみたいなこと思うからな
それはあるか。 まあ、シュタインズゲートもまあ確かに俺もまあプレイしてるんですげえわかるなと思いますよ。なんか風呂敷を広げていろいろあってそのまとめ方がすごくあの綺麗なんですよ。特に初代のやつはなんかその後のシリーズよりやっぱり初代の最後のまとめ方がものすごく綺麗ですね。
そうだよね。やっぱりそのシリーズとしてというか、
うん、
出てるけどもやっぱ名前としてやっぱ偉大に感じるのはシュタインズゲートが一番って感じあるもんな。
そうですね。だシュタインズゲートゼロっていうまあ続編みたいのが出たんですけど、
うん、
まあそれもまあ基本的には初代のシュタインズゲートの、まあ、ある種枝葉みたいな話というか、
うんうんうん、
な印象になってるんで、なんかやっぱり初代があってこそみたいなね、
うんうんうん、
感じではあるので、
うん、本当シュタインズゲートってさ、
うん、
あのじわ売れだったじゃない。
じわ売れですね。
なんかそのまあテレビアニメとかああいうのがやっぱ一つの、いや違うな、でもテレビアニメになる前に結構話題作としてさ、
そうでしたね、
なってたもんね。
うんうんうん、そうそうそう、なんだろう、俺的にあのデモンズソウルとかと同じような印象がある。なんか
あ、まあ、
ずっとなんか、うん、一部で話題みたいなのがずっと続くみたいな。
そうだよね、うん、そう、うん、なんかテレビアニメまでなってなんていうのかな、あのいい作品って知れ渡ってよかったなって思うんだよな。
そうですね、
やってねえみて言うんだけど
あれも手出そうと思ったらいつでも出せるぐらいいろんなとこに移植してますけどね。
でもなんかちゃんとなんかなんつうのかな、うん、僕そう やってないのやってないんですけども、
うんうん、
あのかまいたちの夜とかはやってたんで、
うん、
あのサウンドノベルとかああいうアドベンチャーものってちょっと昔やってたなっていう感覚で見てたんですよ僕って、
うんうんうん、
シュタインズゲートはために、
うんうん、
なんかああいうのがなんか再ブレイクしたみたいに見えて当時嬉しかったんだよね。なんか
あーなるほどね、
うん、全然やってねえんだけどね
いやまあね
そうなんかだから、うん、嬉しいなって、そういう名作感あるの嬉しいなって思ってます、
うん、まあ今なんか初代の、まあ、リメイク版というか、うん、なんかね初代のやつにアニメーション的な要素を足したというか、元々の初代のやつは一枚絵なんですよね基本ね、
うんうんうん、
でキャラクターの立ち絵が動いてみたいなのがメインなんですけど、
うんうん、
あのシュタインズゲートエリートっていうやつが出てて、でそれが初代のやつなんだけど基本画面が動くんですよ。
へえ。
だからアニメとそのアドベンチャーゲームの合いの子みたいな雰囲気なん
です
よ。へえ、うん、なんかそれもスマホに移植だかされたみたいで、
へえ、
うん、なんかそっちだとより楽しめるのかもしれないですね。
面白いね、
プレイしてない人、まあ、プレイしてる人もまあまあまああるし、ちょっと新しい感覚で見れるかもしれんけども、
まあまあまあ、ね、まあまあ
オチは知ってるわけだしみたいな。
へー面白い
そうそう出てるみたいなね。それとかやりやすいのかもしれないですね。やりやすいっていうか見やすいのかもしれないですね単純に。
そうだよね、
うん、動きがあるんで、
うんうんうん、うんう
ん、いいと思ういいと
思う。さあじゃあまあギリギリもういついける？
お、いっときますか？
いっとこういっとこう。
うん。
そうしたらじゃあ最後ハルさんにお願いするよ。
うっす。じゃあ次というか今日最後ですね。
うん。
コメガさん。で、タイトルが記憶を消してやりたいゲームということで、本文、小平さん、ハルさん、あゆみさん、こんにちは。
こんにちは。
初めてお便りフォームから投稿させていただきます。コメガと申します。
うん。
イベントのお題、記憶を消してやり直したいゲームに、一筆計上させていただきます、
うん、
このお題を聞いた時、自分の人生は折り返し地点をとっくに超えてるはずにもかかわらずまだやってないゲームが山のようにあることを考えると、記憶を消してまでやりたいゲームはなかなかないと思っていました
真剣に考えてくれたね。
確かにまあ、うん、その言い分もすごくわかる、うん、
その通りだ
そんな、はいはい、俺の人生にそんな余裕はないみたいな
まあ確かに
、しかしゲームなんとか第88回ドラクエ5をなんとかを聞いたら、うん、ドラクエをやり直したいぞと思う気持ちがふつふつと湧いてきました。
面白いね、はいはい。
自分はドラクエは1から5までしかちゃんとプレイしたことがないのですが、これらはそれぞれ印象的なエピソードがあり、30年近く経過しても断片的ながらも記憶にこびりついてる名作だったと思います。
はあ。
あと記憶を消してやり直したいゲームではなく、記憶を取り戻して続きをやりたいゲームが一つあります。
ほうほうほうほう。
それはファミコンの RPG で1987年に台東から発売されていたミネルバトンサーガです。
うん。
ラストダンジョンの手前でプレイをやめてしまっていたのですが、昨年起動したところバッテリーバックアップが生きており、うん、
すげえ
続きができることを発見しました。
はあ。
しかしストーリーを完全に忘れており、うん、戦闘がリアルタイムなこともあり、プレイもままならず断念してしまいました。セーブも一つしかできない仕様なので、最初からやり直して今までのデータを消すのも忍びなく、うん、どうすることもできず結局放置しており、現在レトロフリークを買うか悩み中です。
ほうほうほう。
社会人になってから記憶をなくしてプレイしなくなるゲームが多発し、特に RPG を買うのを躊躇してしまうようにあり、残念な気持ちになります。記憶をバックアップしてくれる装置が早くできないでもどうでしょうかということでいただいておりました。ありがとうございます。
後半話題が違うものになってるって
最後ねいやまあ気持ちもわかるが、
いやでもなんか、いや面白い、その後半の話題が面白いな。
面白いですね。
確かに。いやなんかおっしゃる通りだよね。そのこの今回お便りもらって、
うん、
あのやってないゲームがたくさんあるわけですね。僕とか、うん、はるさんもだし、
うんうん、
でわざわざ自分の記憶消してやってる余裕なんてあんのかいっていうのは本当その通りだよね。
そうなんだよね。だから本当に理想だけで言えば、その時の体験だけプレイバックしたよねみたいな。
そうだね。あの感動だけこう脳汁だけもう一回出したいみたいな。
そうそう。脳内プレイバックだけしたいみたいな。そういうやつだよね。実際に時間かけるとはなーみたいなね。
そうだね。いやでもそれで、うん、あのドラクエが上がってくるのはやっぱそうなんだろうなっては思っちゃうな。うん、
そうですね。
でまあもう後半であったその、
うん、
記憶を取り戻して続きをやりたいっていうエピソードのところ、
うん、これ1987年のゲームがバッテリーバックアップって生きてるもんなんですかね。
20年じゃ効かねえぞ。
いや
32年じゃねえか。
ね、だってスーファミでもホイホイ電池切れるじゃないですか。
本当だよ。僕の FF6 と交換しないかい。
いやもうハード違うしなみたいな。
何回消えたと思ってるんだい。
そう、単純にそれが驚きでもあるんですけど。でもこのなんかね、ラストダンジョン手前でプレイしてやめてしまったとかっていう話とかさ、あの記憶を取り戻してやりたいっていうのはなんかすげえ個人的には分かって、
うん、
あのそれこそフォールアウト4とか俺未だにクリアしてないじゃないですか、
うんうん、
あれとかも久々にやるとマジで今これどういう状況なのみたいな。
まあ、
あのゲームの方はロードされるけど俺の方がロードされねえんだわってのすげえなるんですよね。そうそうそう、それはあるからね。だから俺の記憶も一緒にこうバックアップしといてくれないみたいな気は確かにすごいわかる。
うん、どうなんだろうな、中途半端にやめちゃうっていう、うん、まあでもあるもんな、人のことは言えないもんな。
あ、小平さんもある？
あるある。だって点2未だに積んでるしね。
そうか。
未だに
積んで、そんなやってないでしょ。そもそも
やってないしやる気もないんだけど、僕はまだティーダ助けてないからね。
うん、うん、俺もね、なぜかね、女神転生3かな、
うん、
あれもなんかラストダンジョンまで行ってなんかもう戦闘がめんどくさくなってやめちゃったみたいな、よくわからん。今考えるとそこでやめるみたいなのがあったりとかね。でも今やり直したところで多分もうストーリーが頭に全然残ってないからね、無理だよね。
そうだよね。
うん、あるな。
いやまあ確かにそうだね、ラストダンジョンとかでやり直すとかか、
うん、
まあその記憶が鮮明に返ってこれたら確かにな。なんか、うん、僕何だったかな、僕もう結構昔の記憶だけど、ゲームなんとかで話したことあったかな、あのソウルブレイダーっていうゲーム、
あー一時期結構言ってましたね。
あったよね、どっかで話したよね。
ゲーム、スーファミの名作かなんか。
そう、エニックスが出してたね、
うんうん、
ゼルダみたいなゲーム、
うん、そうだね。
であれがね、小学校当時ぐらいにクリアしきれず積んだゲームで、
うんうんうん、
なんか就職する直前ぐらいに、その、なんかやり直したんだよね。なんかあの、きっかけでやり直し、しておきたいと思って、
うん、
昔やってたわ、これって思い出してやったんだよね。
うん、
で、思えば、まあ、ゲーム性はもちろんもうとっくに古かったし、あの、まあ、記憶はあんまり残ってないし、当時積んだなぐらいのことしか覚えてなかったんだけど、
うん、
なんかやり直して、なんだろう、ゲームが楽しかったっていうよりかは、なんか自分の中で、罪滅ぼしというか、なんというか、なんか、あの、こう解放された感だけあったのよ。
ちゃんと終わらせられたわっていう。
やったよっていう、なんか供養したよみたいな感じの解放感があったからね。
すげえわかるな。
なんかね、その、いや、たくさんやれとは言えないけど、
うん、
その、なんか積んでしまったゲームを、一本ぐらいでも終わらせてあげると、なんか、すっきりすると思うよ。なんかすごい、なんか心のデトックスすごいと思うよ。
ああ、俺スカイリムなんか割とそれに近かったかも。結構経ってから、あ、そういえば終わらせてなかったわって、急にあの、メインストーリーガーって進めて終わらすみたいな。
おお、いいよ、いいよ、いいよ。
うん、そういうのはあったからね。気持ちはすごいわかるかも。
うん、なんか、
うん。
よくわかんないけど、あの、エンディング迎えるってやっぱさっぱりするよね。
そこまで言ってないで若干どっかに引っかかってるんだよね。まあ俺もさっき言ってたね、女神転生3とか、もう多分そうなんだろうし。
そうだよね。
うん、
いやいいと思う。確かに記憶を消して遊び直したいっていうのはまあ一つの、まあ、話題として作ったものではあるけども、逆にこのね、記憶を取り戻して遊び直したいとか、その気持ちもまた人間だもの出るよね。
そうだね。その記憶を取り戻してやりたいっていうのは一方で、今から最初からやる気にはちょっとなんねえんだっていうのも含まれてるから、またなんか人間らしくていいよね。
そうだね。
そうそうそう。俺も含み。
そう、最初からはできねえよみたいなね。
そうそうそう。でも覚えてねえんだわっていうこの悩ましい感じね。
そうだね。いやまあいいよ。そういう話題もあっていいと思うよ、本当に。いいよね。いやーでもね、いいお便りがたくさんあるよ本当に、うん、
ありがたかったです。
そう、まだもう半分ぐらいあるんですよ。
そうですね。
なので次回も触れてって、次回で一応全部触れ切りたいな。
でまあ終わる予定です。
ですです。まあなのでね、この話題自体、あと最後エンディング入っていきますけども、この話題自体はゲームなんとかファンフェスタ、先日のあのオフラインイベントで話題にしたやつですけれども、
はい、
まあ、当日はここで今日の本配信とかで触れてこない、来週も触れないやつたちを話していたんで、こんな感じの話題が実際されてたんですよね、
うんうん、
なのでまあこういうやつ、まあ、ある意味いつも通りだってことはわかると思うんでね、
うんうん、
また次回のイベントとかあったらぜひこういうのだったんだなっていうふうに思ってもらえると幸いです。
おっす。
そんなわけで今日は最後エンディング向かっていこうかと思います。
はい。
作曲編曲音声編集イマジナリーライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングです。
おーい。
今日も長い
長い。いやでもなんかお便りの切り口が結構人によってバラバラで面白いですね今回。
いやいいよね、
うん、
ちょっとイベント当日の思い出話になるとさ、うん、春さんに録音だけしてもらってたじゃないですか、
はいはいはい、
で、まあ、録音のやつ僕全部ちゃんと聞き直してないんですけども、
うんうん、
記憶をなくしての部分のやつとかだけちょろっとだけ聞き直したりしたんですよ、
うんうん、
なんだろう、この記憶をなくして再プレイしたいっていう部分のところにちゃんとフォーカスしてる話題が全然なかったなって思ってるんだよね。当日なんかあこのゲーム面白かったよねみたいなことばっかり
だ。ああまあそうかもね。
そうか。
もうちょっと若干何の話してたっけねみたいなのもあるけど。
そうそう、なんかそれなりに楽しい話はできたかなとは思ってはいるんだけど、
うん、そうなんだよね、結構なんか軸からちょっとずれがちではあったよね。
そうそう、テーマとはって自分でね聞き直してて思った
のね。まあまあ若干あったよね。
そうそう、なんか面白い方に
そう俺が最終的になんか軌道修正するのあったよね、なんかね。
そうそうそう、
あでもう一回記憶を消してやりたいですねみたいな。
そうそう、思い出話をただひたすらして。
そうそうそう。
おや、このテーマとは
何の話だったっけみたいな。
メタルギアソリッド楽しかったなみたいなね、山田と。
あ、そうだそうだ。そうそう。まあ、それはあったけどね、そうそう、まあまあ結果楽しかったから、まあそこはいいっちゃいいんだろうけどと思って、
そうそう、あの、うん、決して頭のいいトークは僕にはできませんでした。
そうでしたけどね。まあまあでも熱量がある話がまあまあ一番面白いですわね。
そうそう、まあ実際お便りとかでもらってるものも、なんかあのその人それぞれ の、 あの思い入れとかっていうものが結構あるなって思っててね、
うんうん、
まあ年代だったり性別だったりプレイ歴だったりみたいなものを感じて、
うんうん、
いや全部が全部いいお便りだったなって思ってますよ。
いいですね、ありがたい、
うん、ありがたい、
うん、
なのでね、まあ来週はもう半分読んでいきたいと思いますんで、
うん、
来週もご期待くださいというあたりで、最後いつものやつを読んで終わっていこうかと思います。ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォーム、またはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは GAMENANTOKA です。そんなわけで第91回レベル91はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手はコヘと
ハルでした。
それではまた来週。
いや本当はね、もうちょっとねイベントの中で読めるはずだったんですよ本当はね。なんかそんな気がしてたんですけど全然読めない。おかしいですよね本当ね。
どうしたして。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら。ポッドキャスト制作指南所。
9月30日は
ポッドキャストの日。